ピックアップインフォメーション8ページから12ページ長与町第11次総合計画を策定しました。総合計画とは、総合計画はまちづくりの基本的な計画で、第11次総合計画では令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とし、町の将来像の実現に向け、町が各分野でどのような取り組みを進めていくのかを明らかにするものです。また、本計画は少子高齢化や人口減少が進む中でも、引き続き地域の活力を維持するための計画である、地方版総合戦略、一体的に策定しています。町の将来像。総合計画では町の将来像を次のように定めています。人、緑、未来、つなぎ、育む、長与、幸福度日本一の町を作る。1、人をつなぎ育む。人と人のつながりがある、安心して暮らせる町。2、緑をつなぎ育む。自然を慈しむ、安らぎのある町。3、未来をつなぎ育む。未来を作り、育んでいく町。活発な交流に培われた力強い地域力を結集し、これら3つの目指す姿の実現に努め、その先にある幸福度日本一の町を作っていくこととしています。長与町第11次総合計画のポスターがあります。施策体系。町の将来像の実現に向け、分野ごとに推進すべき取り組みの方向性を6項目の基本目標として設定します。また、それぞれの基本目標を推進するため、39項目の施策と、分野横断的な4項目の戦略プロジェクトを設定し、総合計画の施策体系を構成しています。表があります。将来像は、人、緑、未来、つなぎ育む、長与、幸福度日本一の町を作る。戦略プロジェクト。1、地域産業の活性化に向けた町づくりプロジェクト。2、訪れたい、住んでみたい魅力的な町づくりプロジェクト。3、素直で元気な長与っ子育成プロジェクト。4、健康づくりと長生き安心まちづくりプロジェクト。基本目標。1、共同による持続可能な社会。施策は、1、多様な共同の環境づくり。2、地区コミュニティ活動の推進。3、自治会活動の推進。4、経営感覚のある行政運営。5、健全な財政基盤の維持。基本目標2、心を育む教育と文化。施策6、子どもが健やかに育つ環境づくり。7、学校教育の充実。8、社会教育の推進。9、障害スポーツの推進。10、文化芸術の振興。11、国際色豊かな町づくりの推進。12、人権に関する啓発活動の推進。13、平和意識の高揚。14、男女共同参画社会の実現。 基本目標3、創造性と活力ある産業。施策は15、農業の振興。16、林業の振興。17、水産業の振興。18、商業の振興。19、工業の振興。基本目標4、魅力ある町と新しい人の流れ。施策は20、シティプロモーションの推進と移住、関係人口の拡大。21、雇用環境の充実。基本目標5、安全、快適、便利な暮らし。施策22、市街地の整備。23、上水道の整備。24、下水道の整備。25、道路の整備。26、地域公共交通の充実。27、地域情報化の推進。28、消防・防災体制の強化。29、交通事故防止対策の推進。30、安全な生活環境づくり。基本目標6、ぬくもりのある健康と福祉の町。施策31、健康づくりの推進。32、感染症対策の充実。33、医療体制の充実。34、結婚、妊娠、出産、子育て支援の充実。35、高齢者福祉の充実。36、地域福祉の充実。37、障害者福祉の充実。38、社会保険制度の充実と原爆被爆者対策。39、快適で持続可能な生活環境づくり。表を終わります。戦略プロジェクト。プロジェクト1、地域産業の活性化に向けたまちづくりプロジェクト。既存の産業基盤の維持に努めるとともに、関係機関と連携した創業支援、人材確保などに取り組み、本町の産業を活性化させ、町内や県域で働き住み続けられるようなまちづくりを目指します。宅配業者が帽子を持って挨拶しているイラストがあります。プロジェクト2、訪れたい、住んでみたい魅力的なまちづくりプロジェクト。本町の強みを効果的に発信したり、遊び心のあるイベントや事業を展開していくことで、長代って面白い、長代を訪れたいと思わせるようなつながりづくりに努めます。また今住んでいる人にとっても、ずっと住み続けたくなるまちづくりを目指します。窓から手を振って人を歓迎している家族のイラストがあります。プロジェクト3、素直で元気な長代っ子育成プロジェクト。結婚、妊娠、出産、子育ての各段階に応じ、切れ目のない支援を推進するほか、幼児教育、保育サービスや放課後児童クラブの充実などを図り、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和の実現と、仕事と子育ての両立に向けた取り組みを進めます。また、学校教育にも引き続き注力し、多様化する時代へ対応することによる生きる力を育む教育環境を構築し、子どもが持つ力や個性を最大限引き出すことで、たくましく心豊かな長代っ子を育みます。飛んでった風船を追いかけている ママとベビーカーに乗った赤ちゃんのイラストがあります。プロジェクト4、健康づくりと長生き安心まちづくりプロジェクト。町民一人一人の疾病、介護予防や健康増進の取り組みを支援するとともに、スポーツを通じた健康づくりを進めます。さらに誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生最後まで続けられるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めます。また安心して住み続けられるまちづくりを進めるために、防災、防犯、交通安全の確保とその担い手である自治会や地区コミュニティ組織など各種団体相互の連携強化に努めます。車椅子に乗った方と健常者が声を出しながら体操をしているイラストがあります。以上が長与町第11次総合計画の概要です。今年度以降、本計画に基づき町の将来像の実現に向け最大限の努力を傾注してまいりますので、引き続き町民皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、政策企画課政策企画係、電話 095-801-5661。 第11次総合計画の全文は長与町ホームページでご覧いただけますと QR コードがあります。清水がお伝えしました。
令和6年度財務書類の概要10ページ。問い合わせ、財政課、電話 095-801-5783。 財政の全容を正確に把握し、財政の健全化を図るため、地方公共団体は総務省通知に基づき民間企業の手法を応用した財務書類を作成し公表しています。この度本庁において統一的な基準により令和6年度決算における財務書類を作成しましたので、その概要をお知らせします。貸借対照表、表があります。資産の部、固定資産687億9200万円、有形固定資産633億4400万円、内訳、事業用資産203億3000万円、インフラ資産407億3800万円、所有外管理財産0、物品22億7600万円。内訳終わります。無形固定資産2億円、投資その他の資産52億4800万円、内訳、投資及び出資金4500万円、長期延滞債権9600万円、基金51億円、徴収不能引当金-1000万円、その他1700万円。内訳終わります。流動資産72億200万円、内訳、現金預金50億8300万円、未収金5800万円、財政調整基金など19億8200万円、徴収不能引当金-100万円、その他8200万円。内訳終わります。資産の部、合計759億9500万円。 負債の部、固定負債208億300万円、内訳、地方債など147億9800万円、退職手当引き当て金4億8300万円、その他55億2100万円。内訳終わります。流動負債22億5900万円、内訳1年以内償還予定地方債など14億7000万円、未払い金2億3900万円、その他5億4900万円。内訳終わります。負債の部合計230億6200万円、純資産の分、純資産の部合計529億3300万円、負債純資産の部合計759億9500万円。表を終わります。概要、令和7年3月31日現在に保有する資産、負債、純資産を表したものです。庁ではこれまでに760億円の資産を形成してきており、そのうち純資産である529億円については、これまでの世代の負担で支払いが済んでおり、負債である231億円について、これからの世代が負担していくことになります。なお、数値は次に示す庁のすべての会計の合計です。四者誤入しているため、一致しない部分があります。財務書類の対象となる会計、一般会計、土地区画整理事業特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、保険事業勘定、介護保険特別会計、サービス事業勘定、後期高齢者医療特別会計、水道事業、下水道事業。なお、財務書類は庁ホームページでもご覧いただけます。庁政、次に行政、財政、次に財政状況、次に財務処理の順です。項目の説明。固定資産、事業用資産、庁舎や学校など、インフラ資産、道路や河川など、所有外管理財産、管理権限を持つが所有権がない資産、物品、器具備品や機械装置など、無形固定資産、ソフトウェアなど、長期延滞債権、回収期限到来後1年を経過した税などの未収金や貸付金など、基金、特定の目的のために積み立てた資産、徴収不能引当金、長期延滞債権などに対して徴収不能とみられる金額を見積もり引当てた金額、流動資産、未収金、回収期限到来後1年を経過していない税や使用料など、財政調整基金など、財政調整基金や1年以内に地方債の償還に充てられる減債基金、固定負債、地方債など、地方債借入金残高のうち翌年度償還額を除いた残高、退職手当引当金、将来の退職者に対し給付すべきこととなる退職金の引当額、流動負債、1年以内償還予定地方債など、地方債借入金残高のうち翌年度償還予定額、未払い金、企業会計団体の財貨または用益の提供を受けたが支払いが済んでいない残高、純資産、これまでの世代が負担して蓄積された資産。行政コスト計算書 及び純資産変動計算書表があります。項目金額の順にお伝えします。経常費用計行政コスト総額218億8500万円、業務費用82億5600万円、内訳人件費25億円、物件費53億9200万円、その他の業務費用3億6400万円、内訳終わります。移転費用136億3000万円、内訳補助金など47億3700万円、社会保障給付88億9200万円、他会計への繰出金0円、その他の移転費用100万円、内訳終わります。経常収益18億8900万円、臨時損失2700万円、臨時利益6200万円、純行政コスト199億6100万円、財源経常費用マイナス経常収益216億6000万円、内訳税収など125億8500万円、国県など補助金90億7400万円、内訳終わります。本年度差額16億9900万円、資産評価差額0円、無償所管替えなど1億900万円、その他の純資産変動額マイナス3900万円、本年度純資産変動額17億6900万円、前年度純資産変動額511億6400万円、本年度末純資産残高529億3300万円、表を終わります。概要。行政コスト計算書は1年間の行政運営にかかるコストのうち、人件費や福祉サービスなど資産形成に結びつかない行政サービスに要したコストを表したものです。また純資産変動計算書は純資産、過去の世代や国、県が負担した将来返済しなくて良い財産が年度中にどのように増減したかを表示したものです。長与町では行政コストの発生とそれに伴う純資産の変動との関係性を分かりやすく示すため、行政コスト計算書と純資産変動計算書を結合した計算書を採用しています。令和6年度の行政コストの総額は219億円です。行政サービスの利用に対する対価として町民の皆さんに負担いただいた使用料や手数料などの経常収益は19億円になります。行政コストの総額から経常収益を引き、これに臨時損失と利益の差額を加えた純行政コストは200億円で、この不足分は町税や地方交付税などの一般財源、または国・県補助金で賄っています。純行政コストと財源に資産評価差額、無償所管替えなどを加減した本年度純資産変動額は18億円であり、将来返済しなくて良い財産が増加したことになります。項目の説明。経常費用、業務費用、職員給与などの人件費、備品や施設の修繕などの物件費、地方債、徴収不能引当金繰入れ額など。移転費用、町民への補助金や 児童手当などの社会保障費など、経常収益、公共施設を使用した際に徴収する使用料、証明書の発行手数料など、臨時損失、災害復旧事業費、資産の土売却損など、臨時に発生するもの、臨時利益、資産の売却益など、臨時に発生するもの、財源、税収など、徴税や税の交付金、特別会計の保険料などの収入など、国、県など補助金、国や県からの補助金収入、資産評価差額、有価証券などの評価差額など、無償所管替えなど、無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など、現収支計算書、表があります。項目、金額の順でお伝えします。業務活動収支、23億3200万円。内訳、業務支出、202億5700万円。業務収入、225億9400万円。臨時支出、1300万円。臨時収入、900万円。内訳終わります。投資活動収支、マイナス22億4700万円。内訳、投資活動支出、44億1000万円。投資活動収入、21億6300万円。利払い後、基礎的財政収支、8500万円。内訳終わります。財務活動収支、マイナス3億4300万円。内訳、財務活動支出、14億9200万円。財務活動収入、11億4800万円。内訳終わります。本年度資金収支額、マイナス2億5800万円。前年度末資金残高、50億1700万円。比例連結割合変更に伴う差額、ゼロ。本年度末資金残高、47億5900万円。表を終わります。概要、1年間の資金の増減を、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分し表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表したものです。令和6年度は、資金収支がマイナス3億円となり、期末資金残高は48億円になりました。利払い後、基礎的財政収支はゼロ以上であれば、国公債、借金に依存しない財政運営が行われたと判断されるものですが、令和6年度は1億円となっています。項目の説明、業務支出、行政サービスを行う中で、毎年度継続的に支出されるもの、人件費、物件費など、業務収入、行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入されるもの、徴税、保険料、使用料など、臨時支出、行政サービスを行う中で、臨時的に支出されるもの、災害復旧事業費など、臨時収入、臨時的に収入されるもの、資産の売却収入など、投資活動支出、公共施設や道路整備などの資産形成、投資や貸付金などの金融資産形成に支出したもの、投資活動収入、公共施設の資産形成の財源に充てられた補助金収入、土地などの固定資産の売却収入など、財務活動支出、地方債や借入金などの元本の償還、 財務活動収入、地方債や借入金の収入、加代町職員採用試験、12ページ、申し込み締め切り、5月31日日曜、問い合わせ、総務課総務人事係、電話 095-801-5781、職員採用専門サイト、パブリックコネクトの QR コードがあります。長与町は町民視点で考え、地域課題を感じ取り、積極的に行動できる職員を求めています。と言っている職員の写真があります。令和8年10月1日採用。表があります。試験職種、試験区分、受験資格、採用予定数の順でお伝えします。行政、大学卒業程度、平成9年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による4年制大学、同等以上の学歴を含むを卒業した人、若干名、土木、大学卒業程度、平成2年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による4年制大学、同等以上の学歴を含むにおいて、土木に関する専門課程を履修して卒業した人、若干名、土木、高校卒業程度、平成2年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校、同等以上の学歴を含むにおいて、土木に関する専門課程を履修して卒業した人、若干名、行政、障害者対象、大学卒業程度、次の1および2の要件を満たす人、1、平成2年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による4年制大学、同等以上の学歴を含むを卒業した人、2、次の1および2の要件を満たす人、1、次に掲げる手帳などのうち、いずれかの交付を受けている人、あ、身体障害者手帳、または都道府県知事の定める意思、以下指定医という、もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律、別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書、意見書、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、もしくは直腸、小腸、人免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害については指定医によるものに限る。い、都道府県知事、もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳、または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、もしくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書、う、精神障害者保健福祉手帳、2、活字印刷文による出題、および口頭による面接試験に対応できる人、若干名、表を終わります。令和9年4月1日採用。試験職種、試験区分、保育士、短大卒業程度、受験資格、平成11年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による短期大学、同等以上の学歴を含むを卒業、または令和9年3月末までに卒業見込みの人で、保育士の登録を受けている人、または令和9年3月末までに当該登録を受ける見込みの人、採用予定数、若干名、一次試験、試験内容 SPI3、 全職種共通、試験日 6月1日月曜から6月14日日曜、試験会場、全国に開設されるテストセンターまたはオンライン受験、二次試験、試験内容、人物試験、面接。なお、事前に面接カードを作成、提出いただきます。試験日、7月上旬ごろ。三次試験、試験内容、人物試験、面接。試験日、7月下旬ごろ。なお、4年生大学を卒業した人は、高校卒業程度の試験区分を受験できません。申し込みできる試験職種は、1人1つに限ります。保育士の採用日は、原則として令和9年4月1日以降ですが、既卒者については、4月1日より前に採用される場合があります。次のいずれかに該当する場合は、受験できません。1、日本国籍を有していない人。2、地方公務員法第16条の規定に該当する人。地方公務員法、その他の法律などが改正された場合には、改正後の規定によるものとします。詳しくはこちらの QR コードがあります。野中がお伝えしました。
結婚、新生活補助金、13ページ、最大20万円補助。ページ上半分の大きさで、花々に囲まれた新郎新婦のイラストがあります。町内で新婚生活を送る夫婦を対象に、結婚にかかる住まいの費用を補助しています。39歳以下で、夫婦の合計所得500万円未満が対象です。家賃、住宅購入、リフォーム、引っ越し費用など。なお、給与収入のみの場合、給与の収入金額引く給与所得控除額が所得。詳しくはこちら、QR コードがあります。政策企画課。電話 095-801-5661、 メール kikaku@nagayo.jp。 長崎県の結婚支援のご案内。長崎県ではお見合いシステムに登録した会員同士をデータマッチングによりお引き合わせをするお見合い事業を実施しています。長崎県婚活サポートセンター愛宅課、 QR コードがあります。長与町では20歳から44歳までの町民の方を対象にお見合いシステム登録料が無料になるクーポンを支給しています。詳しくは町ホームページまたは政策企画課までお問い合わせください。事前申請が必要。 QR コードがあります。